Welcome to podcast.
Podcast KBS from Kyoto. 隅田隆平の浜栗御門編、3月14日放送分後半です。隅田隆平がお送りしております。浜栗御門の編。今夜は盲目で車椅子のミュージシャン山下純一さんと共にお送りしております。
はい、ありがとうございます。
R1 グランプリ、浜田さんが優勝したという話の続きなんですけども。
はい。はい、まあ本当に一点集中、マスコミさんとか、ね、マスコミが一点集中でこうね、まあまあ、障害者はこの人だけみたいになるんちゃうか、でまた第二の乙武さんみたいになっていくんじゃないかっていう危惧をちょっとね、してるんですけども、まあほんでまたそうするとね、またこれ、同じようにまた不倫とか、まあ女性関係っていうので、またこれ、やられんちゃうかなと。
まあ、でも浜田さん自身は、今は独身ですよね。
でもそのなんか、夜もなかなかのもんだみたいな。
ね、だからその、まあ、清らかなイメージが定着とかしたりしたら、それのギャップで逆に叩かれたりとかっていうこともあるのかなっていうことですかね。
いいんですけどね、確かにいいんですけど、ただ、彼は厳しいのは、目が見えてないわけですよ。ってことは、はいはい、スクープされまくりなんですよ。横についてっても分かんないんですよ。あ、
そうか、そうか。
はい。だからもう、取られまくりなんですよ、もう。
あ、そうか。もう分かんないわけですもんね。文春法も、フライデーも、もうね、張り込みまくってても絶対バレないわけですよね。
張り込まんでいいぐらいの。
目の前にいても。
そうです。もうアップとかが、すごいアップ拙者で取られるんちゃうかなっていう。だからそうなってきたら、その辺の文春法のデリカシーが求められてきますよね、これ。
ああ、まあだから、ねえ、多分これからどんどんその、まあ収録した番組とかの出演というか放送があるんでしょうけど、でも、私はね、R1 グランプリ見てて、
はい、
自分の中でですね、この人によって好みそれぞれあるんでしょうけど、私は浜田さんが優勝っていうのは妥当かなと僕は思ったんですよ。
他の方よりも、なんか今回、いろんな組み合わせの妙もありながら、確かに、そうですね。
純ちゃん、その辺はどう思いました？
純粋にお笑いとかいう。
お笑いというか、R1 グランプリに浜田さんが優勝したということを、はい、その後のことを危惧されてるわけじゃないですか。R1 グランプリの結果とかに関してはどういう感想をお持ちなんですか？
いや、確かに、そうですね。あの3人最後残られて、ユリアンさんと、オグさんとでしたっけ、はいはい、その3人、浜田さんと残られて、はい、もうね、その時にこう、やっぱ、目新しさというか、新しさというか、その、物珍しさも加わって、ほんで、まあ、ネタとしても、はっきり。やっぱ声のトーンがいいですよね。バチーンと喋る、漫談の通りのいい。ほんで、こう、ここで笑うんですよっていうとこをすごい押していく。はいはい、あのあたりはやっぱり、すごかったんじゃないかな、ということで。やっぱ分かりやすさと、新しい人が出てくるっていう。その風がまず大きかったかなと思います。もちろんね、おしゃべりもすごいと思いますしね。それも加えてなんですけど。まあそういうネタでいくと、ネタとかその中身でいくと、はい、だから僕の周りの視覚障害者の人とかにもちょこちょこ聞いてたんですけど、はい、まあ、面白い。もちろん面白いんですけど、はい、ただまあもっと言えば、あれですよね、その、面白講演会の延長になっていくんで、僕らは人前でね、人権学習とか、はい、いろんなところでお話しするんですけども、そういう時にこう、笑いを交えて喋るっていうことも、まあ、するんですけど、だからそれの延長で、だから、あれを聞いた後、なるほどなーってなる。笑った後に。
はいはいはいはい。
笑うってことは共感したことなんで、だからなるほどなーってなる、はい。これはもう、講演会にはものすごくいいと思うんですよ。ただ僕が期待するのは、この先ですよね。だから多分浜田さんも分かってて、はい、それの方が、まあ、掴みやすいし、でもこの先認知されていったら、その、バランスがね、こう、一般のことを彼の見解で喋っていくっていう、ほんで、落とすところぐらいでちょっと、障害のネタ入っていく、忘れてたぐらいの感じに多分なっていくと思うんですよ。それを僕期待してるんですよ。でも、本当に、ああいう場でね、バーって喋るっていうのは、すごいことなんで。でもね、視覚障害者はあんま緊張そこまでしないと思うんですよ。そんな見えていいから大丈夫なんですよ。
最初の1回戦の時か、
はい、
舞台上がった時に、最初の声援が少なかったのかな。その時に、お客さんいますかみたいなことを。
あれはもう。
よかったでしょ。
鉄板ですよ。
あれも普段から劇場でされてるんですかね。
いや、僕らの鉄板だ。
そういう純ちゃんとか含めて。
いっぱいいるんで。そういう視覚障害でもいろいろ、いろんな喋る人もいれば、はいはい、ミュージシャンもいるし。
あれはだからよくやることなんですか？
そうです。だから僕らからすると結構、鉄板ネタは多いんですよ。だから、そうやね。だからもっと、一番ネタで広げてほしいなと思ったのは、肩甲骨吹っ飛ぶわっていうくだりがあるんですけども、整列して学校で、ほんで前に習いをした時に、距離感がわからへん。はい、やつがいて、肩甲骨ガーン疲れて。
盲学校やからみんな距離感わからんから、
はい。
そうですね。まあ、ついちゃうって話ですね。
ついちゃう。まあ、あんなことあらへんやないかっていう話なんですけど、肩甲骨吹っ飛ばす。あの辺の大げさ感。
はいはい。ちょっとデフォルメした感じの。
あれをもう、もっと言ってほしいですよね。だから、それこそが芸人さんかなって思って。今のところは面白公演のやつ、彼もわかってやってると思うんです。
はいはい。
だから、世の中に、受け止められやすいところ。
そうですね。受け入れられるために、段階ってあるじゃないですか。
ありますね。
最初から、今、純ちゃんの言った、視覚障害の人の間でも、ありえへんがなっていうことばっかりから入っていったら、ちょっと飛躍がありすぎるんでしょうね。
お前それを信じてしまう人がいた
ら、
ね。
だから、ある程度、
はい、
純ちゃんと同じ立場の人からしたら、はい、あるあるの話から入っていく方が、はい、世の中への自己紹介の仕方として、導入部として、入り込みやすいっていうのは多分ご本人も意識されてのネタではあるんでしょうね。ああいう初めての大舞台でっていう意味では。
そうです。でもまあ、僕らみたいに自己紹介からすると、だからもっと行くやろな。もっと行ってくれるやろ、これからっていう期待感がある。
はあ、そこ。だから分かってるだけに逆にハードルが上がってるわけですよね。
そうです。
その浜田さんに対する。
もう期待、もう大きいですね。やっぱりこう、彼やったらできるんちゃうか。うんうん、28歳やしよね。周り、吉本興業ですし、面白い芸人さんはいっぱいいて、揉まれるやろうし。だから、これからというかもうすでに力を持っているかもしれないし、これからの引き出しの多さに期待してますね。
もう、彼はね、全然知らないのにね、言ってたんですけど、
はい、
なんか、ありそうな気はしますけどね。なんか分かった上で、さっき言ったみたいな、その、自己プロデュースとしてね、分かりやすいとこから入ってる部分もあるやろうし、だから飛躍していくネタとかもどんどんこれから作っていったりとか、あるのかなと思うんですけど、やっぱりあれですね、やっぱ純ちゃんとかは、はい、独自というか、
はい、
視点が我々の見方とは違う、まあ当然でしょうけど、
はい、ね、はい、まあ似たようなことしてますんで、ネタも被るんですよ。
でもね、純ちゃんもほんまに、お顔ね、前見てて、拝見すると、
はい、
もう、ブルースなんですよ。
ブルース顔。
ブルース顔なんですよ。
はい、
純ちゃんは。
はい、
だからそういう意味では、浜田さんは、そういうお笑いに適した顔かなと思うんですよ。もうなんか滲み出てる、それが妖精の、お笑い。なんですよね。そういう陰性じゃなくて陽の。
ああ、明るい。
光と影で言ったら光の方の、芸人さんになられるんじゃないかなっていうような形の光をまとってるっていうのは。
花がある。
花がある。
俺花ないみたいな。
いや、じゅんちゃんはその歌が、はい、さっきのね、
ハーモニカ。
ハーモニカでも、
はい、
純ちゃんが吹いてるっていう、その、私がそういう表現を見るときに、すぐ、気にしちゃう、その表現者と作品との、作品と表現者とのこの、人格との、齟齬がないというか、同一性とかいうのがすごい気になったりするんですよ、僕ね。そういう意味では、浜田さんは、すごい浜田さんでしかできない。ネタやし、だからその、視覚障害の、ね、他の人からしたら、これ講演会の延長やないかって思う部分あるかもしれないですけど、あの人やからこそあのテンポで、あの明るさで受け入れられるように喋るという意味では、あの人のオリジナリティを感じるし、
そうですね。
で、だからそこで、齟齬がなかったから、表現とあの人の人格というか、だからその、ネタ自体の斬新さとか、そういう意味で言ったら、 まあ、他のネタの方が斬新やったりするかと思うんですけど、うん、やっぱりなんかね、その、僕ら、その人のバックボーンとかも含めて見ちゃうんですよね。
うん、うん、
うん。単にネタじゃなくて、このネタにたどり着くまでの、この人の道のりってどんな人生やってんやろうとか、っていうところまで、もうこの、おっさんとかなったら見ちゃうじゃないですか。
ハマグリスナーの見方ですね、これ、ね。
見ちゃうんですよ、ほんまに。
はいはいはい、
うん、だからその、ね、ヌードグラビアとか見ても、
うん、
うん、浅井芸能の隣の家の乱らず馬とかね、いや、もう浅井芸能が送りつけてくれたら、もう、あれですね、いつも送ってきてくださるんですよ。編集部の方が。はい、で、まあ、ペラペラと見てたら、まあ、その、ね、奥さんの、まあ、うん、これまでの人生とか見るじゃないですか、その、
うん、うん、
うん、このお腹とかから、お腹の肉とかから、うん、そういうのを見ていったりするじゃないですか。
うんうん、
変なこと言ってます。例えが下手でしたね。
いやいや、
そういう、この人はどういう人生を歩んできて今、ここにたどり着いてきてるんやろ、みたいな部分も、
はい、
うん、どうしても見ちゃうんで、うん、っていう意味では、その人格も含めての、うんうん、その演者の面白さ、
うん、
演者のオリジナリティ、そしてネタというののこの、うん、合わせて一本で、うん、やっぱり、うん、浜田さんが優勝するのが、うん、僕は優勝、うん、が妥当やなって感じたんですよね。
ですね。うん。だから今回の、ほんま快挙と、うん、僕からしたら本当に素晴らしいなというのは、うん、もうこれは間違いないんですよ。
うん。
うん、もっともっとまだまだいけるやろっていう、僕らからすると、うん、ワクワクしますよね。そのあたりはね。うんああ、行くんじゃないですか？
うん。
ちょっと、っていうか、本当に、混ざりたいですよね。
ああ。
だから、障害者一本じゃなくて、うん、それこそ本当に、いろんな人言い張りますから、うん、そこでこう、一緒に何か、トーク、それこそするとか、
うんうん、
何かこう、お互いにこう、ねえろ、それこそ、トークで、高め合うみたいな、うん、なんか、できたら面白いのにな、っていうのは思いますね。だから本当に、音竹さんが出会ったらもう音竹さんだけやったりするから、うんうん、だからこれからいろんな番組出ていくはるんじゃないですか、うんうんうん、それこそ、それこそ何やろ、感謝祭とか。
まあ、そうそう。
ね。
感謝祭はなかなかね、答えられない、ね。
そこは今野ブルマさんが横でこう。
横でね。
やって、いい役を。ね。
純ちゃんすごいです。もう、そういう情報も全部もう、抑えてますね。今野ブルマさんが最初のブロックかな、はい、一回戦っていうのかなうん、ね、同じブロックで、得点の、はい、なんていうんですか、グラフみたいなのが分からへん時に、浜田さんはね、見えないか分からないのを、うん、ブルマさんが、うん、優しく囁いてて、うん
はい、
あれですごいなんかね、
好感度が
ぐったがって、そのね、またネタとのギャップですよね。
はい、あ、そうですね。
ネタで
ね、悪女みたいな。
悪女みたいなやってるから。
うん。うんなんかほんま結婚したらいいのになと思いますけどね。あんたや思いますけど、結婚したら絶対ネタももっと増えるしね。お互いご芸人やったらまた面白いんちゃうかなと思いますけども。うん、確かに感謝祭難しい。でも出、なんとかそれで出るんちゃうかなとか、あと何、まあ、一本グランプリとか、絵を見て一言が難しいですよね。
写真で一言
か、ね。写真で、
うん。うん。
あそこが難しいけど、なんとかなるんちゃうかなとか、うん、まああと、踊るさんま御殿とか、
さんま御殿は出られるんじゃないですか。
ですよね。
うん。なんか、目に浮かびますよね。
あと、
うん、
ガヤでこう、みんなが芸人さんがうわーって立ってなんかするとか、うん、それも、誰かの合図で生かされて間違って出ていくっていうこともできますし、ね。
いろんなパターンが考えられますよね。
パターン考えられますよね。
うん、
だからもう、なんぼでもいけると思うんですよ。
うん。
彼やったら、いけるし、あと、ワイドナショーはさっき言ったように、乙武三枠で出るんや。
はいはいはい。
とか、
うん。
で、まあ、だからそこ一つでいいのかっていうのは強いんですよ。
まあだからそのね、乙武さんはでも活動の中でされてたのはなんか、まあ社会的なことに発言したりとかっていう感じでしたけど、うん、どうなんですかね、浜田さんは現時点ではやっぱりその芸人として、
う
ん、なんかね、
ね
私が読んだ、
うん
新聞かなんかによると、
うん、
そういうトーク番組やりたいとか、
うん
長く続く、うん、お笑いのトーク番組やりたいみたいな、なんかまあ自分が MC でっていうことでしょうね。
はい、
うん、なんかおっしゃってましたね。
うん、
うん
全然、チャリティーとかそういう、なんやろ、福祉したのが僕の役割じゃないっていう感じで、うん、言うてはったようなことも聞いたし。
はいはいはい。
うん。ほな、絶対講演会せんといてやっていうの。僕らの食いぶちなくなるからやめてや、みたいなね。まあ本当にそうやね、どうなんやろね。でもワイドナショーで言ったら、僕、ね、ほんまにホーキング、青山さんとか、
うん、
それこそまあね、いろんな人。
ホーキングさんって出られてたんですか？
出られてないん
だ。あ、出られてないんですよ。
うん。だから出たらいいのにな。 うん、思うし、まあもちろん僕も出たいけども。
うんうん、
もっと言ったら弁護士箱、これ墨田さんちゃいますの、ワイドナショー。
なんかね、弁護士、お、いますなんかうん、防衛みたいな格好して立ってる、あの弁護士の先生いたと思いますよ、ワイドナショー。
はいはい。だからそこに、うん、そこ墨田さん、ね、
過去中でも。でもね、僕あんまりね、もう、社会的な話とかね。
はい。
こんなん言う弁護士おかしいかもしれないですけど、
はい、
この間でもね、その森友の問題で、
はい、
八代さん八代弁護士と北村弁護士、うんうん、行列で出る北村弁護士。
あの北村弁護士。
うん、が、まだ朝日新聞のが、その、何ですかね、文書を改ざん、改ざんした文書を確認した。みたいなしか出てなくて、うん、結果的に財務省が認める前ですよ。
はい、
認める前に、披露日かななんか、八代さんが、その、言ってたらしいんですよ。
はいはい、
朝日新聞の方が、巨匠責任、立証責任があるみたいな。
うん、
うん。朝日新聞で違う文書があることを証明しないと。なんか、以前、去年に国会議員に開示した文書と、うん、
はい、
違う原本があるっていうことを報じた以上は違う原本の存在を証明しないといけないみたいなことをね、
うん、
八代さんが言ってて、北村さんもそんなこと言ってたらしいんですよ、
はい、
立証責任がどうしたとか、
立証責任
でもね、それおかしな話で、
うん、
それね、民事裁判の立証責任で言うとっていうようなことをおっしゃってたらしいんですけど、
はい、
民事裁判でも刑事裁判でもないわけですよ、国会の審議やから、
うん、
だから立証責任とかの話じゃないし、
うん、
でも仮に民事裁判とかでもね、
はい、
例えば一方が、こういう文書がありますと、ただ、この文書はきっと改ざんされてて、改ざんする前の原本を相手方が持ってるはずですとかっていう主張を例えば民事裁判でやったとしたら、
はい、
ね、原本が明らかにその相手方が持ってる簡単に開示できる文書であれば裁判官言いますよ、いや あんたそれやったら原本今度次の期日に持ってきてくださいというもんなんですよ、
はい、
これは簡単ですよね、この原本なんてあるに決まってるし、原本を仮に大阪地検に提出してたとしても絶対写しは取ってますよね。じゃあそれを次回期日まで出してください。
うん。
うん、それと国会議員以前開示された文書の違いなんてもう一目瞭然でしょと、うん。あなたはすぐもう次回期日に出せますよねって裁判官言いますよ。うん、だからそれをなんかね、さもそういうもんだと思わせるような感じでね、
うん、
弁護士が言っちゃうと、
はい、
その民事裁判に例えてとかって言ったりして言うと、うん、あそういうもんだって思っちゃう人も中にはいるわけじゃないですか。
でしょうね。
で結果的に、うん、まあそういうね財務省自体が改ざんしてましたって認めちゃったわけですけど、
はい、
でそれでその後に僕がこうやって言ったらなんか後出しじゃんけんみたいにはなってしまいますけど、
うん、
だからなんかそういうのを弁護士の姿見てると、
うん、
なかなかね僕こういうラジオで自分が、はい、例えば何ですかね元冬樹さんの話とかをね、はい、ああでもないこうでもないって言う分にはいいんですけど。
はいはい、
例えば人が亡くなられてる事件であるとか、そういうね、いろんな、うん、深刻な被害者がいらっしゃる事件であるとか、なんかそういう、うん、国の政治の、ね、運命に関わる問題であるとか、
うん、
そういう重大なことを軽々しく、うん、言うのはすごい、うん。嫌やなっていうのもあるんですよ。怖いなっていう。
ああね。テレビでね、限られてる時間にだしね、
うん。いや、ほんで無責任やと思うんですよ。すごいね。うん。一番、真っ当な多分、弁護士っていうのはおそらく、テレビとか出てきて、この事件についてどう思いますかって聞かれた時に、
うん、
私はこの事件の代理人でもないので分かりませんとしか言わないと思うんですよ。全部の、あらゆる質問に対して。
はい、
それは私やってないので分かりません。うん、そんな無責任なこと言えませんと。
すごいコメンテーターですね。
当事者と代理人しか知らないことってあるはずなんで、
うん、まあ、
無責任なこと言えません。あ、うん、ちょっとそれは私は、控えます、みたいなね。そうなんですよ。それが一番信用できる弁護士かなとか思うんで。
そうです。弁護士としてはそうかもしれないですね。
きっとそうなんですよ。
うん。
うん、だからそれを思うとね、なんか、こういうか、ラジオとかで90分、
うん、
なんか、これはあくまで偏見ですよ。
はい、
こういう見方もできるんちゃいまっか、
うんうん、
ね、反対に見るとこういう見方もできるんじゃないですか、でも事実はどうかわかりませんよっていうことを、ちゃんと説明できたらいいですけど、
うん、
そうじゃない限りっていうのはすごい無責任やなっていう。
なるほどね。
うん、その肩書きがね、逆にそういうふうに、信用させる部分もあったりもするんで。
力がありますからね、発言に。
で、うん、なんか思っちゃう部分があってね、で、実際に僕ね、すごい信用してる、尊敬してる、弁護士の先生がいらっしゃるんですけど、
はい、
その人は、ある時期、まあ、テレビ出てた時期があったんですけど、はい、ほとんど喋ってなかったんですよ。
あらまあ。
あの、喋ってなかったらしいです。
コメント。
普段は、饒舌、はい、まあ、饒舌っていう感じではないですけど、うん、あの、自分の言葉を持ってらっしゃる方やのに、うん、もう最低限しか喋れなくて。ほんで、総先生がおっしゃってたのが、はいはい、他人の事件に手突っ込んだらあかんで、隅田くん。そう言ってて、ああ、信用できるなって思って。
なるほどね。弁護士さんとしては確かにね、誠実さが。
そうなんですよ。
出てますもんね。
うん。
そうか。
だからそういう意味では、なんか、最初ね、テレビで出した時は単純に嬉しかったんですよ。
はいはい。
ああ、誰々に会える、誰々に会える、みたいなね。
ミーハーな心。
ミーハーな、ああ、爆笑問題がいる。うん。で、デーブ・スペクターって実在しないと思ってたじゃないですか。デーブ・スペクターがほんまに動いて、はい、普通に喋りかけてくるっていう時に、はぁとか、デーブやとか思いましたけど。
そうでしょう、そりゃ、
うん。うん。今なんてメール来ても無視してますから、ね、既読スルーしてますからね、デーブ・スペクター。
変わりましたね。
っていうぐらいなのに、はい、でも、だからそれがやっぱりね、弁護士としてのキャリアを積んでいくと、かえって、そういうふうに思っちゃう部分があったりとかして、ただ逆に、親は喜ぶんですよ。
テレビ出た方が。
テレビ出た方が。
スペース。
そうそう、スペースもそうやし、母、はい、の勝子もね。
勝子さんも。
言うんですよ。
はい。
うん。
なんか嬉しいんでしょうね。やっぱりこう、弁護士先生としてこう、出るからこ
う。なんかね、その、うちのおかんが言ってるパソコン教室の LINE グループで言うらしいんです。
LINE、はいはい、グループ入ってあるんですね。
それこそ既読スルーされてると思います。うん、なかなかね、それはうん、僕、職業的にだからね、あんまり、難しいかなっていう部分があって、だから特殊な職業なんですよね。そういう意味では。だから、ちょっと前まで、広告が禁止されてたんですよ。うん、弁護士って。ある時まで。今はね、それこそ、ラジオの、でも広告流したりとか自由化されてますけど。
宣伝ね。やってありますもんね。
で、僕なんて、ね、最初弁護士になって最初の時は、はい、それは広告とかって自由にしていいんじゃないかって思ってたんですけど、はいはい、やっぱある程度時間経つと、うん、確かに広告には馴染まない部分もあるのかなと思う。だから広告、それは各それぞれの、うん、弁護士の考え方なんでいいと思うんですけど、だってね、なかなか広告に馴染む仕事と馴染まないであれがあるとは思うんですよね。
解決しますせーみたいなこと
があるんで。いや、だからもう全然それはそれでいいと思うんですよ。はい、うん。あってもいいと思うんですけど、
ね。いいんですけどね。うん、いいんですけど、その、いろんな、雰囲気ありますよね、その、広告の雰囲気もあるでしょうし。
うん。うん、でも、だからそういうふうに、純ちゃんのおっしゃるように、うん、その、ね、多様な人が、いろんなものの見方とか、視点を、そういうメディアで提示するっていうことは、僕すごい大事なことやと思うんで。
そうです。楽しいと思うんですよね。いろんな人がいた方が、うん、広がるし、そっからまたアイディアも生まれるしね。うん、だから本当一点集中は全てにおいて、ちょっと、うん、面白くなくなるやろうなっていうのを思いますしね。
いや、本当にでもね、純ちゃんとこうやってまあ喋るようになって、一回去年年末出ていただいたじゃないですか。
はい。
ほんで年末出ていただいた時のことを、純ちゃんが OBC のバリアフリーファンクですか。
はい、自分、はい。
ね、番組で話してくださって、ほんでその時に聞いて、自分で、ああ、そっかって思ったのが、はい。いろいろね、まあ、それこそギャグにして言ってくださってたんですけど、このまあ KBS 来て、スタジオに入るまでどんだけ大変やったかみたいな。
タクシーの
タクシーでのね、人騒動から、ほんでタクシー降りて、KBS ついた時に、まあ僕もね、純ちゃんが、はい、1階に来たっていうんで、なんか手伝えることないかなっていう。
ありがたかった。
それだけの意識で、4階のスタジオか、まあ 1階には降りたんですけど、はい、で、1階に降りて、あー、すみだですとか言って挨拶して、はい、で、まあそのまま4階のスタジオまで上がってきたんだけれども、はい、実は純ちゃんは、はい、この KBS って、1階にしか、車椅子で入れる、ね、お手洗いがなくて、
そうなんですよ。
ね、そこで、うん、まあそういう、済ませてから、用を済ませて、せてから4階に上がるつもりだったのに、はい、僕が来たもんだから気を使って、はい、一旦4階に上がってしまったとでまた1階に降りたっていう話を
言い出せなくて
言い出せなくてっていう話してあって、
せっかく来てくれはったのにね。
いや、だからね、
初対面やのにトイレの前で待たすなんて、うん、そんな失礼なことはできんと思って。
いや、だからね、それはね、想像力って大事やなって思うんですよ。だから僕の想像力はあくまで、そういう車椅子で来はると、車椅子で来はるからなんか手伝えることを、なんか段差があったりとか、なんかそういう時に人がいた方がいいんちゃうかっていう、なんか押したりとかっていうところもしか働いてないですよね。
でもそこまで働いたら十分なんですよ。
いや、それはね、でもね、その、以前に、それこそ日、打ち上げでお店どうするっていう話を柳田さんとかとしてた時に、車椅子のままトイレで行ける店って、どこがありますかねっていうようなやり取りを柳田さんとしてたんですよ。
はいはいはい。
だからそれをしてたんなら、この、 KBS でも、そのトイレはどこにあるかっていうことぐらい、想像しとかなあかんかったことではあるんですよね。
いや、そこまでなかなか、でもそうやって思っていただけるっていうのがまた嬉しいですよね。今日なんかずっとトイレいいですか？オープニングからね、
そう
KBS で入った時からね。
ずっと言ってるでしょ。
なんやったらもう強制的にトイレ行かされそうになりました。
今日は逆に一回入るなり、ロビーのとこで僕トイレ連れて行こうとね、もう無理やり車椅子押そうとしましたから。
さっき行くんやろみたいな。
行くんやろみたいな。
その時下なかったんで。
そう。だそこなんですよね。そういう、いつもしたいわけじゃないっていうね。まあ当たり前のことですよ、そんな。
いや、でもほんま、ほんま言っといてもいいんですけどね。ほんまありがたいんですよ。そうやって、もう心強いというか。だから盲目で車椅子っていう、僕からしたらこう、ね、ダブルにあるんで、障害が。一級で。なかなかこのあたり難しいんですよ。応用編なんですよ。だから浜田さんに出といてもらうと、世の中に。
あ、そうか。いきなり応用編からでは、まず、浜田さんが世間に受け入れられて。
そうですよ。
うん。
応用の車椅子にも乗っとるっていうね、盲目で。
車椅子もかいっていうね。
そう。合わさると1たす1は2じゃなくて、みたいないろんなことが起こりますので。
そっか。
だから彼が、ネタの中で盲学校の階段に点字ブロックが引いてなくて、スパルタかって言ってましたけども、僕の場合は、階段も行けへんので、エレベーターもないんですよ。
あ、そっか。
なかったんですよ、僕の、とこはね。ほんで、何かというと、外の非常スロープですよ。雪の日もですよ。雪に積もってるんですよ。なんタイヤが埋もれてね、動かれないじゃないですか。死ぬかもしれません、そんなの。スパルタどころじゃ行き過ぎた、あれでしたしね。だからほんまに、応用編なんですよ、とにかく。ややこしい。で分かってもらえると嬉しいですよね、でもね。
その応用編の純ちゃんの曲をもう一曲いきましょうか。
あ、本当ですか。
はい。
まあ、こんな僕ですけれども。
例のやついきましょうよ。何回でも聴いていただきましょう。
そうですね、杉作さんがね。曲は何回もかけろということをおっしゃってましたんで、
はい、
前も来させてもらった時にもかけさせてもらいましたが、じゃあもう一回、山下純一で、まだやれる。
隅田隆平がお送りしておりますハマグリ御門の編、今夜はちょっと天竜源一郎ボイスでご迷惑をおかけしてるんですけれども、
うん、
山下純一さんと一緒にお送りしております。
はい。
続きましてこのコーナーです。勝手に弁護団。世の中の神羅万象を勝手に弁護するこのコーナーなんですけれども、ラジオネームことの侍からいただいております。いつもありがとうございます。隅田先生、ハマグリボーイズの皆様こんばんは。
こんばんは。
神宮劇場で行われた中学生の野球大会で、始球式を務めた稲村さんでよろしいですかね。稲村亜美さんに中学生たちが寄ってたかっていって大混乱となったことが問題になっています。中学生の軽率な行動、集団心理の怖さ、親やチーム関係者の指導はどうなってるんだ、などなど思うところはありますが、気になったのは稲村さんの様々な意見もあると思いますが、私も野球が大好きですし、選手の皆さんも気持ちは同じだと思います。選手と、運営と選手が協力して安全で楽しいイベントにしていけたら嬉しいです、などのコメントに対して神対応などと書いている一部マスコミです。彼女の代名詞神スイングに引っ掛けてのことなのは明確ですが、そんなことで片付けていい問題でしょうか。隅田先生のご意見よろしくお願いいたしますと。この、ニュースは純ちゃんご存知ですか。
はい、ネットニュースで見ましたというか聞きました。
ねえ、はい、稲村さんっていう、もともと神スイング。だからスイングが綺麗とか、
はい、
あと、その投げるフォームが綺麗とかって言って、
はいはい、
始球式に呼ばれたりとか、
うん、
っていうことを。
新しいジャンルを切り開いて
った
り
ですね。新しいジャンルを切り開いてらっしゃるんですけど、
ね、
でまあその方が、中学生の、あれなんていうのかな、リトルリーグっていうのか、シニアリーグっていうんですか、リトルリーグ。
リトルリーグ。
はい、の中学生の大会の始球式出てきて、始球式終わった時になんかマウンドに稲村さんがいて、そこにもうね、その報道によっては1000人単位って書いてましたけど、
1000人
ほんまにね、ゾンビのように、
ゾンビが襲ってくるように
去年韓国映画で新幹線っていうね、ゾンビ映画で面白いのありましたけども、はい、それを思い出しましたよ。
彷彿とさせる
うおーって寄っていって、
だって今中学生でも大きい人もいるで
しょ、ね、しかも野球とかやってる子やから、体もガッチリしてたりするんじゃないですか。
それは1000人
うわーって言って、
はい、怖いでしょ。
いやー、だからこれね、神対応とかっていう話じゃなくて、うん、はい。ねえ、だからその、大会に迷惑かけんようにって思って、
うん、
例えば本間はね、体に触られたりとか、あったのに、
うん、
それを隠してるのか、実際に本間になかったのか、なかったって言ってもね、でもその、だからどこを触ったかどうかわかんないですけど、体に触ってることだけは確かないですか。
だって、ばあ近づいてて近くで見るってことちゃう、ちゃうでしょ。
うん、そうでしょ。
絶対触りに行くでしょ。だって近くに寸止めでじっと見てるだけってことはないでしょ。
うんねえ、だからこれね、子供侍も言ってますけど、集団心理の怖さっていうのは、その、うん、あれ、ワイドショーとかもやってるんですかね、それを。
やってるんですかね。
やってるんですかね。なんか、あの動画で見たらほんま怖かったんですけど、その、この件のことをまた、ツイッターとかで、
うん、
そのね、実際に現場にいた中学生が、ことの重大性に気づかずに、
うん、
まあ、だから場合によってこれ痴漢やとかって言われてるわけですよ。
はいはい、
犯罪やとかって言われてるのに、うん、その重大性に気づかずに友達同士でツイッターとかでリプライしたりとか、うん、あるいはこの稲村さん本人にリプライ送ったりとかしてんのを、それをまた関係ない第三者が確認拡散するというまた別の集団心理のね、この集団心理のなんていうんですか、うん、ミルフィーユというか集団心理の上に集団心理が重なって、集団心理が重なってっていうことがね、
うん、
なんか二重に見せられて、
ほんまでそのツイッターとかでね、こう世の中の集団心理がまたここに、
そうそう二重に出てるんですよね。
うん、大人と思うけど、
うん、だからもうね、結局だから中学生がそういうことをつぶやいてるっていうことは、うん、その後に指導者なり運営してる人とかが厳重には指導はしてなかったんでしょうね。
うんうんうん。
うん、あんなことしたらあかんでぐらいで、そういう女性に体に勝手に嫌がね、そんな嫌がられてるというか、同意なくして触ったかなんて、まあ中学生で寝なくても分かることですけど、
分かることですけどね。
そう、それがどんな混乱になったとしても触ったらあかんっていうのが当たり前のことなんですけど、
はい、
そういうことの意味の重大性ですよね。
うん。
っていうことを多分アナウンスしてなかったということでしょ、指導者が。
そう、
ツイッターしてるってことは、
うん、
きっと。
そうですね、ツイッターリプライ送るってことはまだ軽い感じで思ってると、
ね、しかもなんか報道によると選手宣誓の後に始球式があって、
うん、
この混乱があったらしいんですけど、
うん、
選手宣誓の時は中学生のうちの誰かがね、
はい、
正々堂々スポーツマンシップに乗っとってとかって、
はい、
言った直後にこんなことしてるわけでしょ。
どんなスポーツマンシップ、
どんなスポーツマンシップやねんっていうね。
どこにあんねんその説明書はみたいなね。
だからやっぱりね、中学生とか義務教育に大事なのは杉作さんですよ。杉作 J 太郎。
ほんまですよ。
杉作さん。
異形の念を。
そうそう。その異性に対する、異父の念、あるいは異形の念っていうね、
うん、
怖さって、怖いって感じるってことも大事だと思うんですよ。
大事
です。やっぱり相手を怖いって感じないと、
うん、
異父の念もないと、
うん、
舐めた行動することもあるやろうし、
うん、
で、プラス異形ですよね、尊敬というか、
そうですね。
うん、それは絶対、別に男女、異性だからじゃなくて、
うん、
同性でもね、人と人との関係では、
はい、
まあ、そんな綺麗事言っても僕も大嫌いな人いますよ、ほんまに。正直。でも大嫌いな人とはもう関わらないようにしてるんですよ。
距離をね。
距離を置いて。
うん。
うん、関わったら、それこそ、異形の念も、ね、異父の念もない対応を取っちゃうんで、
うん、
それだったら関わらないようにしよう、みたいな形に僕はしてるんですけど、
はい、
だからほんまにでもね、男女間っていうのは、
うん、
大事ですよね。その異性に対する、幼い時から、
うん、
うん、そういう女性に対する。
うん、
僕でがね、小さい時に、子供の時に、
はい、
いつもうちの母の勝子が、
はい、
そのね、テレビ見ながら、なるほどザワールドですよ。
なるほ
どザワールド見てたら、
はい、
相川欽也さん、はい、お亡くなりになられましたけども、あの人がいつも出てくるゲストを呼び捨てしてたんですよね。
はいはいはい、
いつも。あれをいつも一緒に見てて、うちのおかんがね、
はい、
嫌いやわ。
嫌いない。
嫌いやわって言って、こういう呼び捨てすんの嫌やわって言うてたんですよ。
息子はええけど、みたいな。
いやいやいやいや。
かつこはええけど。かつこさん。
まあ僕が、
ね、
かつこが言ってたんですよ。嫌、やわ、嫌やわって言ってね。嫌、やわ、キンキンって。キンキンはええのかって思ったんですけど。でも、だからね、そういうのって、僕は、だから、女性に対してね、呼び捨てしたことがないんですよ。
ああ、女性にね。
うん、妻にも呼び捨てしたことないですわ。
はいはいはい。
下の名前で呼び捨てとかしたことないし、
うん、
今で付き合った女性とかにもしたことないし、
うん、
でも呼び捨てする以上にひどいことしたことはあると思いますよ。だから呼び捨てしてないことを誇れるような男じゃないんですけど、でもその部分はなんかね、あるんですよ。
その一線は守ってる。
他の一線守ってない方すると思うんですけど。
大事な一線、
でも、だからそういうことの、そのポイントの積み重ねやと思うんですよね。
うんうんうん、
そういう。
持ってんとね、何かは。
うん、
そういう。 なんかルールみたいなね。
ルールみたいな。うん、
そのね、体に、か集団でいい、誰かが行ったから、俺も行かないみたいなことでしょ、要するに集団心理。
なんか中には止めようと思った子もいたかもしれないですよ。
ああ、そう
か、ね。この混乱を止めないとって。
そうか、だから難しいですよね。でもこれはまあ、ほんまに指導者なのか、常識なのか、仕切り方なのか。ね、難しい。い
や、だからあの、神対応とかってこうやって、女性がなかったことにすることを神対応なんて言うとダメですよ、これはね。
もうちゃんと明らかにしてしまって、
うん。いや、ちゃんと言ったらいいと思うんですよ。うん、こういう触ってきた子もいましたと。
うん。
うん。いうことは言っていいと思いますよ。
うん、そうですね。スイングで追っ払ってもよかったんじゃないかな。千人かな。
いやね、ねえ、ほんまにそう思うぐらいの。
千人ノック
で。いや、怖いと思いますよ。中学生が千人単位でうわーってきたら。
うん、迫力がね。うん、でも稲村さんも言うた方がいいってことですよね、もうちょっとその。
うん、まあでもね、もうだからそこはもう一般論として、女性がなんかね、うん、そういう職場とかでもあるじゃないですか、うん、その、僕が外部の人間として立場で宴会の席とか行った時に、うん、あの、女性にまあそういう、まあ僕も偉そうにセクハラの話を、うん、結構ね、下ネタを喋ってるラジオで、なんか今、すごい矛盾に気づきましたけど、
ルールがあるから、ルールが。
僕の中ではね、ルールがあるし、
みんなは知らんけど。
でもなんか会社とかで、ね、なんかそういうね、宴席で、まあ、男性が女性に対して、ちょっと下ネタ的なことを言って、はい、これってセクハラかな、訴えられるかな、みたいなね、うん、弁護士がいるとそういう話題になったりすることってあるんですよ。
あ、ですよね、
そういうの。なんかそういうのも、なんか、ねえ、その、女性、それって、おもろかったらですけど、おもろくもないから。
おもろくもない。なんかちょっと、下品な方法だけとかね。
うん。うん、
それも辛いもんですよ、それ
は。いやー、なかなかね、気を、男は気をつけた方がいいですよ。いつも、この番組で言ってますけど、うん、
はい、
ね、アマグリボーイの香川照江先生は、
照江先生、
うん、うん、弁護士会のボーリング大会の、ね、ボーリングの靴のサイズを事務員の女性に尋ねるときでも、うん、もう、丁寧に、懇切って言って、もう、
懇切丁寧に。
懇切丁寧にね、
はい、
うん、これはセクハラや、おまへんで、おまへんで、ボーリングするために、ボーリングを、円滑に大勢でやるための便宜として、あらかじめ聞いとかないといけないんですけど、ボーリングの靴のサイズ、何センチでっかと。
余計キモいって。余計キモい、う
ん。そのぐらいの配慮が必要なのかなとも思ったりするんですけど。
ハイヒール好きみたいな感じになってますもんね。
ね、あと、もう一ついただいてます。これ、はい、また琴の侍なんですけど、今日3月14日はホワイトデーですね。
うんうん、
なので、墨田先生にはぜひ、世の男性を弁護してほしい。というのも、バレンタインデーはやめよう運動が盛んだった一方、ホワイトデーはやめよう運動はあまり聞きません。
うん、
まあ女性がバレンタインデーにあげなければホワイトデーに返すこともないということかもしれませんが、
うん、
とはいえ一部にはホワイトデーは倍返しよう的な声もあります、
うん、
ハッシュタグ MeToo のようなあからさまなハラスメントだと声高に主張する気はありません。ただバレンタインデーホワイトデーの様子を見ると、うん、ハラスメント問題の男性側の立場の弱さを見るような気がしてしまいます。
なるほど。
墨田先生どのようにお考えでしょうかと、
うん、
今日ホワイトデーですよ。
どうですか、あげはったりしたんですか、お返し。
ホワイトデー、返しましたよ。
返したんですか。
返しました。
すごいですね。
はい。
ちゃんと、このディレクターさんとか。
返しましたね。
田中さんに。
田中さんと、今日この後、チキチキジョニーのお二人と、
はいはい、
遠藤さんにも、はい、もう KBS に出入りしてなかったら、うん、悲惨なバレンタインでしたね。
あ、そうですか、もらえない。
もらえなかった。
ああね。
妻からはいただきましたよ。
ああ、ちゃんとね、うん、ちゃんと奥さんくれは
るんですね。もらったんですけど。
うん。うん。どうなんですか、その、ハラスメント、倍返しなんですか。
いや、倍返しとかじゃないと思いますよ。
あ、本当ですか。
なんかメレンゲのお菓子でびっくりするほど軽かったんで、これ中身ほんま入ってるかとかって。僕妻に、買ってきてもらったんですけど、その、はい、もうホワイトデー、お菓子コートだでとか言って、
はい、
で、それがあまりにも軽くて、不安だったんですけど、
はい、
入ってましたよね、中身ね。
よかったですね。
いや、どうかなって言って首かしけてるんで、田中さんが。わかんないです。
田中さん首かしけてるん
で。でも、ね、このね、ホワイトデーになると思い出すのが、
はい、
これね、2年前かな。
うん、
3年前かな、大阪であった事件で、ホワイトデーにお返しなし、 怒った妻が夫の首絞め殺人未遂で逮捕。
ちょっとすごいじゃないですか。怒りすぎや
ろ。怒りすぎでしょ。奥さんが、
でかいな。
ホワイトデーにお返しなかったということで、自分はバレンタインデーでプレゼント渡したんだけれども、
はい、
返しがなかったということで、はい、激高して、うん、ネクタイで首を絞めたと。
もう本格的やな。
殺人未遂。大阪でほんまにあった事件で。
ネクタイで
殺人未遂になっちゃうんですよね。
怖いです
ね。うん。
そんなことにも発展、引き金になる
し。引き金にもなりかねないんで、うん、返すようにはしてるんですよ。
それを見てから
今日チキチキジョニーにね、そんなことないんですけど。
首が絞められたら、
うん。
いやー、そういうもんなんですね。
いや、まあでも、どうなんですかね。お返しっていいわけでしょ？お返し。
もらったらってことでいい。
もらったらお返し。
うん。
それはでも普通のことというか別に、まあまあね、バレンタインに限ったことじゃなくて、
うん、うん
うん、いいと思うんですけど、なんか最近この男女のなんて言うんですか、あるじゃないですか、あの東京の方なのかな、他のところでもやってるんかな、はい、あの、うん、女性専用車両に男の人が乗るっていうような運動がされてるんですよね。運動っていうか、あれは別にあの法律で定められたわけじゃなくて、はい、各電鉄会社が任意で協力を求めてるだけだからとか言って、ほんでそういう男性にも解放を、これは逆差別だとかって。
ああ、窮屈やし、こっちに乗りたいとかそういうこともあるんですかね。
うん、ほんで、あ、まあ、うん、そういうこともあるのかな。うん、あの、わざと、あえて乗るっていう運動があって、うん、で、その女性専用車両に乗ってらっしゃる女性客と揉めるみたいなことが結構続いてたりとかして。
それは揉めるでしょうね。揉めるのは承知で乗ってる
んですよ。いや、だからそういう運動をしてはるんですけど、でも、いや、もうね、
おもろいな、いろんな人やって。
でもね、
はい、
男は、やっぱり、いくつになっても、モテたいっていう、女性にモテたいっていう意識忘れたら、
ダメです。
ダメだと思わないですか？
思います。
モテるかモテないかは、まあモテてないんですけど、嘘でもモテたいっていう。だから、うん、すごいなと思うんですよ、その人たちの行動を見てたら。
うん、
もう、どうでもいいわけでしょ、それが。
なんやろね、接したいだけなのかな？
いや、接したいでもね、罵倒されてはしてるんですよ。
嬉しいんですかね。
だから
逆に
そうじゃなかったら、でも、うん、まだやっぱりなんかね、モテたいというか、
うん、
うん、僕らあるから、
うん、
なんかほんでね、やっぱりその、ホワイトデーかどうじゃないですけど、ね、純ちゃん独身でしょ？
はい、そうです。
やっぱね、結婚も、やっぱ男女間っていうのは、うん、その異形のね、異父の念を持たなあかんっていうのは、やっぱりもともと違う体も、ね、
うん、
違うわけで考え方も違うし、
ええ、
なかなか分かり合えないっていう部分があるわけじゃないですか。
はい、
で、それの究極が僕、男女関係であったり、結婚やったりとかって思うんですよね。
ええ、
だって、結婚なんて、うん、違う家庭で30年育った男女が一緒に暮らすようになるんですよ、うん。
いきなりね。
これってもう全く違うルールのスポーツをやってきた人、両家でこれ全く違うジャンルのスポーツですよ。
はい、そうですよね。
僕は住みだけのルールで34年プレイしてきて、
はい、
妻はドバシ家のルールで32年、
はい、
そのルールで競技をやってきたわけですよ。
そのルールブックに乗ってやってた
んですから、うん、これが結婚するっていうのは、
うん、
完全なこれ一種格闘技戦なわけですよ。
そうですね、
全く違うルールで、うん、っていうことはどっちかが譲歩せなあかんかったり、すると思うんですよ、
ね、うん。はいはい。
うん。僕は今はだから妻の実家にいるんで、もう完全に、飛ばしルールで。
でしょうね。でしょうね。そうね。情報しなしゃあない、ね、
いや、だからそういうもんだと思うんですよ。だからそこで、間を取るとかじゃなくて、やっぱりもう違うもん同士なんですよ。一種格闘技戦なんですよ。
ああ、そうですね。
うん。っていうことを分かっとかないと、なかなかうまくいかなかったりするのかなって、男女っていうのは。
うん。押し合いではね。認め合ってね、ちょっとね、
その。うん、なんか男女のことをね、義理チョコを三人からね、お三方からしかもらってない私が言うのもなんですけども。
でもちゃんと丁寧に返されましたよね。
義理チョコとか返されてます？
僕全然返してないんですよ。いや、返さなあかんな思うんですけど、ただほら、買いに行くっていう。
ああ、そうか。だから、純ちゃんの場合、その作業自体も、
そうなんです。
結構大変やったりもするでしょうし。
あるし、だから、自分で選んだりっていうのも、だから難しかったり。
なるほど。
だから、もらった人に連れてってもらうと意味わからんことになったりとか。値段ばれるじゃないですか、そんなん。
あ、そうか、そうか、。返す人と一緒についてきてもらって
そう、その人しかそこ合わへんかった。
なるほど、ね。
そう思うたし、女性の方やし、みたいな。
はい。
あ、うん、
来週なんですけれども、来週の3月21日は、特番があるんですよね。民放ラジオ100社の特別番組で、3月21日水曜日祝日は、午後、8時から9時までですね、福山雅治、菅田将暉の We Love Radio が、この曲でも放送されるということになってまして、ハマグリ顧問の編は7時半から30分の特別編成でお送りするんで、なんとか来週までにはね、この、天竜ボイスを
ね、今日
長州力ぐらいには戻しときたいなっていう。
そうですね。三尾さんぐらいには。
ね、吉田三尾さんぐらい
には。吉田三尾さんぐらいには、戻していただきたいですね。みんな心配してありますよ。
だからね、ぜひこのね、福山雅治さんと須田正樹さんの We Love Radio、KBS 京都ラジオでは、夜8時間の放送ですんで、こちらの方もね、ハマグリ顧問の編の後にお楽しみいただければということで。
いいと思う。
今日はね、純ちゃんに助けていただきながらの90分の放送になりました。どうも本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
今夜、このお時間は弁護士の隅田隆平と、
桃子で車椅子のミュージシャン山下純一
でお送りしました。はい、発泡酒、禁止酒、お酒に勉強させていただきました。純ちゃんどうもお疲れ様でした。
お疲れ様でした。
いや、ね、声がこんな状態で、はい、状態でが出てなかった。
出てなかったね。
出てなかったな、今のは。
いや、でもほんまに大変なところをね。
いえいえいえ、助けていただいてありがとうございます。
いや、僕喋りすぎて怒られんちゃうかな。
いやいや、もっと聞きたいぐらいです。もっとね、
怖い怖い、ハマグリスナーさんに怒られんちゃう
かな。いやいやいや、やっぱり、この番組っていうのは、本当にその、リーガル、バラエティー一応銘打ってるんですけど、
法律の、はい、
決してその法律の知識とか豆知識を言うとかじゃなくて、はい、やっぱりその、ほんま憲法の精神である多様性を認めるというか、
うん、
いろんな人が世の中にはいて、いろんな人がそれぞれもう全員違って、全部違って、全部それがいいわけじゃないですか。そういう、
そうですね、
うん、
そんな人がこういろんな発言したりして、また新しいものが生まれた、
うん、そうそれを受け入れていこうとかっていう、そんななんか、なんか偉そうな立場で言う話じゃないですけど、ね、だからもうもね、そういう純ちゃんみたいに、まあ言ったら特別な経験をされて、はい、
応用編ですからね。
応用編で、浜田さんの気持ちも分かるし、
分かります。
浜田さんの全く分からない気持ちも持ってらっしゃるわけじゃないですか。
もちろん、まあまあ、車椅子という、
うん、
意外と障害が違うと、
はい、
他の障害のことを知らないんですよね。だから
そういうもんですか。
そうです。だからホーキングさんも、
はい、
電動車椅子の方ですけど、はいはい、芸人さんで、
はい、
その方がこの間言ってはったのは、盲学校で、あれでしょって、新旧の資格とかって卒業したら取れるのみたいな。
あ、そんな感じな、そういう、
うん、違うんですよね。だからその学科があって、うん、
はい、
そこまでやっぱり勉強するんだ、
はいはい、
だからそれぐらいこうあんま知らないんですよ、
はい、
でも僕そこもみんな興味持っていった方がいいんちゃうかなって思ってますけど、
うんうん、
自分にない障害の人のことを思う方が、うん、なんか、うん、広がるんじゃないかな、
うん
うん、まあ、僕は2つ持ってるんで自分のことやから当然なんですけどね、知ってても、ね、うん、そうなんですよ。
いや、でもそのね、今日お話聞いてて、やっぱり、うん、そういう同じ立場の人というか、はい、目の見えない人の間でもやっぱ話題になってるんですよね。
そうですね、
今回の件は。
はい、だからもう嬉しいのは嬉しいんですよ、みんな、うん、多分、うん、で、まあ、芸人さん以外はゾワゾワそこまでしないと思うんででもまあ本当に僕もほんま頑張ってほしいなと思うし、うん、なんか僕に力になれることあったらなんかないんかなとか、うん、思ってますからね。柳田コーチは心配してくれてはったんでしょ
そうそうそう、なんかね、純ちゃんがライバル意識で、
はい、
うん、
はい、
怒ってるんじゃないか
な。怒ってへんって怒ってないっても、ね、まあゾワゾワはしましたけど、
うん、
ゾワゾワはします。だからそのどうしてもその一人にまた集中するんちゃうかな。乙武さんでも20年ぐらいはもうずっとあの場所におられたし、ずっとやし、だから今度こそはもういろんな人に、僕だけじゃないです、いろんな人にスポットが当たったらいいなと思います。こうやってコメントをね、こうやって喋らせてもらえたりとか、はい、そういうのをこう聞きたいって言うてくれはった人は今のところ水道橋博士さんだけなんだ
よ。いや、でもそのね、博士が、博士さんがおっしゃってるっていうのがね、
すごかった
アンテナの張り方がね。
そう、博士さんがすごいな。
柳田さんと純ちゃんでやってるポッドキャスト聞いてるっていうのがすごいですよね
びっくりしました、
ね、
嬉しいしびっくりしたし、
うん、
だからほんまに博士さんにはまたね、僕お会いしたことないんで、
ね、ぜひね、そうですよね、
思いました。
今日で思いの丈というか、
はい、
言えてなかった分全然おっしゃっていただいていいんで、このポッドキャストで。
いや、もう全然もうほんな、もうどうやろうね、他ですか、他な、でも大体言ったと思うんですけど、
はいはい、
うん、でもあんまりね、優勝した人に対してはあんまり言えない でも一緒になんかしたいですね、うん、ほんまに。
いやでもなんかいいですよね、うん、そういう純ちゃんのライブと、ええ、ねそういう、はい、ジョイントするというか、
そうですそうです
っていうそういう企画があってもいいと思うし、
ええ、
うん、
なんかそれこそ本当にラジオでも一緒にさせてもらったりとか。
そうですよね、
うん、ねそれこそ言うてはったように事務所はね吉本さんじゃないですか、
はいはい、
だからもう僕なんか何にもないわけで、
はい、
だからこういうなんで、だから何やろうね、こう事務所なくそれこそこう絡ましてもらえたりするのかなとかしたらいいなっていうのは思いますけど、さっき言ってはったよね、うん、エージェントが挟まってこうハリウッドみたいにね、
ねそういう時代になったらね、うん、でもほんまにラジオとかでもそういう、ね、お二人で例えば別にあの同じような曲の方も他にもいらっしゃったり、ね、そういう何でしょう、浜田さんがおっしゃってたような、
はい、
ああいう盲学校あるあるネタとかどんどんかぶせていけるわけでしょ。
そうなんですよ、
もっと
でまで広がっていくんですよ、ね、
それ作ってるわって突っ込めんのも純ちゃんとかしかいないわけじゃないですか。
俺なんかお前こんなんやと思ったみたいな
ねそれはないわって言えるわけでしょ。
そうですそうです、
うん、
絶対面白いなと思う、
ね
うん、お互い助け合いながらもできるし、うんうん、そういうのもありますよと他事務所の方ね、うん、吉本さんだけじゃなくてそれこそねいろんな方聞いておられたらね、うんうん、ぜひとも
そうですね
混ぜてください僕じゃそれこそお願いしたいですね東京も行きますよ。東京でもどこでも泊まるとこはじゃあ水道橋博士のお家で歩き太郎さんがずっと泊まってありましたからね、住んでありましたもん
ね。ねえだからそういう形で全然どんどんねやっぱり、はい今までだから聞いたことないネタやったわけじゃないですか。
でしょうね、皆さんからしたらもう新鮮でしたでしょ、うん、
でもだからそれは別にあのネタに限ったことないわけだから、はい、だからそれはアルバに限ったことじゃなくていろんな媒体で聞けるようになったら、
うん、
笑っていいんですよそれはね。だから
もちろん、
なんかだからそこがねあの人の場合うまい笑っていいかどうか迷うとかっていうことも
そうそうそう
場合によってあったかと思うんですけど、はい、そこを迷わせない空気を作ってあったのはすごいなって思うんですよ。
そうなんです、そこがまず、うん、力として必要です
ごいですよね、
だから学校公演から何から公演に行っても、
うん、
そこをまずぶち破らないと
最初のね、
だ
からそれを早い段階で掴んでらっしゃったっていうのはあの人の持ってるさっき言った花の部分その用の部分のやかもしれないし、
笑ってしまった、ね、あれよかったんやろうかぐらいの間のこうスピードがいりますよね、力が。
だから表現ってほんま難しいのが、
うん、
そのこの間ね韓国映画で、
はい、
殺人者の記憶法っていうね、
はい、
映画があって僕見に行ったんですけど、
はい、
その映画が、うんまあ、アルツハイマーの人が主人公なんですよ、はい、アルツハイマーの男性が、
はいはい、
でもその人は元殺人鬼でアルツハイマーっていう人なんですよ、
はい、
で現役の殺人鬼と出会うんですよで現役の殺人鬼が自分の娘に近づいてくると、
はいはいはい、
で元殺人鬼のこのアルツハイマーの男性はある時気づくんですよ、うん、この妻に傷が近づいてきた男は現役の殺人鬼だと、
うんうん、
なんとか、ね、阻止しないといけないということでその娘と現役の殺人鬼彼がデートしてる現場とかを、うん邪魔しに行こうと言うんで、もう娘を連れて帰ろうとして
危険やから、
うんうん、もう行くんですよ、
うん、
怒鳴り込みに行こうとするんですよ、
はい、
でまあ2人がデートしてる映画館とかに行ったりするんですけど、
はい、
映画館入ったところで、うん、なんで映画館に来たか忘れちゃうんですよ。忘れちゃってあれなんでいるんだろうみたいになって、
うん、
普通に映画見てポップコーン食ってたりするんですよで、はい、そのシーンって僕は普通に笑ってたし、
はい、
その一緒に見てた観客も笑ってるんですよ、
はい、まあ笑かそうとしてます
笑かそうとしてるんですよ、はい、でもそれが例えば、アルツハイマーのね悩んでらっしゃる人を介護してる家族が見たら、
うん、
アルツハイマーってこんな症状ちゃうでと、うん、こんなわけあれへんがなと、うん、これで笑いとんのどうやって思う人もいるかもしれないじゃないですか、
うん、まあそうですね立場が違う、
うん、だから表現って難しいなっていうのはね、
うん
うん、
本当にこの R1 の一番最後の時に、
はい、
この喋ったはずじゃないですか、
はいはい、
浜田さんが、
はい、
ほんでもう番組の時間いっぱいいっぱいやって、
はい、
ほんでもう何やろそこでね宮迫さんとかが普通というかあれだともっと突っ込んだはったかなと思って、 当に喋っとんねんみたいな、はいはい、そういうの全くしゃあれへんかったなっていう。
ああ、だからこれからそういう問題も出てくるでしょうね。だからどこまで突っ込んでいいか問題っていうか、
うん、そうなんですよ、うん、だからお笑いの人と芸人さんってやっぱすごいそういうアンテナすごいんで、うん、逆にこうすごい難しかったんちゃうかなと思って、うん、でもそこを言ってほしかったな。だからそれがなんかこう今の世の中とのその障害持ってる人の壁かなっていうのがちょっと見えた感じなんですよ。あれは突っ込んでほしかったんですけど、まあそれは無理やろうとは思いましたけど、
うん
うん、でも突っ込める芸人さんっていますから、
うん、だからこれからだからその、みんな、うん、浜田さんをどう、ね、フォローしたらいいんかとか、まあ、だから突っ込みがフォローやったりするわけじゃないですか。芸人の世界では
そうです、ね、
突っ込まないと成り立たなかったりすることが、っていうのはこれからどんどんテレビ出ていく中で、うん、パターンが出来上がってくるんでしょうね。
出来上がっていくと思います。
だからそういうのさんまさんとかうまそうでしょ、
うん、もう楽しみです ねそのあたりは、うん、返せるし浜田さんやったら
ねえ。だからそれが、うんうん、そのパターンを確立されてるのを見るのが、
うん
う
ん、
もう近いし来られてもしかしたらもう収録してるかもしれないぐらいの勢いでしょうね。
でしょう ねそれこそ、うん、工場委員会とかのポジショニングとかね、
あの中でね、
わっちゃわちゃしてる中で振られたらそれやるみたいなことなん
で、でもそれ英語ができる感じの
できる思います、
うんうん、雰囲気の方でしたね、
うん、できると思います、
うん、
僕もね M1 グランプリ昔挑戦させてもらったことある
んです。それはどなたとコンビ組んで。
これは松竹の今解散されてるんですけどダダという
コンビ。あ、はいはい、いらっしゃいましたね、
はい、ダダさんとラジオやらせてもらってたんで、KBS
で、じゃあ3人でコンビで
3人トリオで、
トリオかな、
はい、出させてもらって、はい、でもその時もNGK のとこやったんですけど、やっぱ階段が横にあってね、
で出番行くまでの
そう、はい、出囃子になって行く時にやっぱりむっちゃ時間かかりました、出囃子終わってましたもんねであれってなってる空気でやっと出て行って、はい、なんかでもダダさんも焦ってるからうわーってなって一人を引いてしまって、なんかそんな感じでしたよ。だからネタに入るまでも大変、車椅子やったらまたいろいろあるんですけど、でもまあほんまに期待、いろんなことできると思いますね、浜田さんこれから。
うん、そうですよね。だからどう展開していくのかっていう、でその時に改めてまた純ちゃんに見解を聞きたいですよね、
うん、もうほんまね偉そうなことは言えないんですけど、うん、まあ応援をしてるのは確かなんで、うんうんうん、でまた応用編なんでほんま行ってもらわんと浜田さんは、うんうん、ズドーンと行ってもらってで僕がちょっとなの教科書のそれこそ、ね、なんか本の途中から喋れるぐらいの、それがありがたいですよね、
うん、そうですよね。まず応用編のためには基礎からまず
そうです
基礎編が、
はい、
基礎編である浜田さんが
そう
世に、ね、広く受け入れられるっていう
視覚障害だけの彼が、うん、行っていただいて、ねまあ、車椅子だけの方も行っていただいて、でまあ、盲目で車椅子の僕がこう合わせ技が来
る、ね、出て行っていただいて、
そんな世の中になったら楽しいなと無双しております。
いや今日もこうやって普通にね、はい、前からね、そのこの間も来ていただいた時ももうああ喋りやすいなと思ったんですけど、喋りやすいですもん。
本当ですか。
本当に
お声がね、だから
大変分かんないでしょ。声が僕がどんな顔してるか分かんないでしょ。
そう
めっちゃ苦しそうな顔してそうに
、はい、
顔は笑ってるんですよ、
はいはい、
笑ってるんですけど
そうそう
森進一できるわ今
またモノマネ
こんばんは。
一番森進一がいいかも
しれない。森進一ですよね。
声高めでかすれるから。
じゃあ今日はこの後チキチキジョニーの生放送があるんで、
はい、
森進一でいきましょうか、
ね、あの人たちがどういう受け答えをするか楽しみ。
こんばんはって
チキチキジョニーともねトリオでやらせてもらったコントやらせてもらったから
ね、仲良くされてますもんね、
はい、NHK のコントに来るわけだ
から。そうかそうか、
はい、いろいろやらせてもらってるんで、
ね、いやもうだからねどっと、はい、もう、うん、どんどんね、うん、ドットって言ってしまいましたけどもうどんどんもっと、
はい、
ね、純ちゃんもそういう、うん、いろんな媒体出ていただきたいですよ。
本当にもうこれを聞いていただいた方本当にね、事務所に所属せんかとか
どうやったら、はい、アクセスできるんですか純ちゃんには。
あ、もうホームページでもいいですし、僕ホームページあるんで送っていただいたらもうすぐ返信しますんで、誰だっけ、ニャンコスターみたいに拾ってもうたら僕も
プロダクションに
プロダクションに結局一人なんでね僕ね、うん、どうやって所属するのかも分かってなかったり、
うん、
まあ、遠慮なく、うん、また後編にはなんでも静かあり。
いややっぱり喋、はい、りが達者ですもん。うん、だって OBC のなんか一人で喋ってはるでしょ。
そうなんですよ、一人なんです。
一人で喋るって大変ですよほんまに。
僕まだ見えてないので、それこそブースの向こうとかディレクターさんとか、
ほんまや、Q出してるかどうかそれは分からないっていう。
そうです、どうぞいつでもどうぞって言われて
であ、その後、
はい、シーンとした中を喋るんです。
うんうんうん、
だから一人で喋ることが多くて、でも今日は隅田さんと喋れたから楽しかった。
いえいえ、こちらも楽しかったね。まだね、あの4月30分番組なんですけど、
はい、
ぜひね、指揮者としてまたご意見を純ちゃんには聞きたいなと思ってますんで、
隅田さんにそうやって言ってもらえたら、ラジオの天才ですから。
いや、もう、
ニューラジオスターですから、
ニューラジオスターがダメですよ、もう。
楽しみにしてます。
ずっとこのラッコをやったらどうしましょう、ね、一生戻らんかったら
ね、今度の30分も、ね、来週も、
来週もまたこの子やったら、
うん、生かしていきましょう、ね、多様性で、
多様性でこんな声もあっていいんじゃないかと
、はい、
というわけで今夜のゲストは山下純一さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。